新平家物語連続講義第22回九重の巻煩悩車吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ学び屋シーサー .net 学び屋シーサー .net でチェックできます。前回は夕顔の三味の使いが功を奏し、アクサフ・ヨリナカが忠子を近衛天皇の女房代にする件を承諾するに至る場面をお送りしました。摂政忠通はこの件を鳥羽法皇に申し上げ、鳥羽法皇からの承諾も得ました。ところが事態は思ってもみない方向に展開していきます。忠通はあるよ急に鳥羽法皇から呼び出されます。そこで忠通は鳥羽法皇から権中納言これ道の娘であるシメ子を近衛天皇に受代させるようにとの旨を言われます。このシメ子は近衛天皇の母である美福門院に養われ愛されていた女性です。アクサフ頼長の養女である忠子が将来妃に立つという約束のもとに女房代に置かれることを知った美福門院はそれを良しとせず、法皇に向かってシメ子受代を強く働きかけたというわけです。これを知った頼長は動揺します。そして法皇に上奏文を書いて訴えますが、事態は動きません。そのような状況に追い込まれた頼長は宇治の地へと向かいます。宇治の平等院には頼長の父である藤原忠真がいます。実はこの忠真は長兄である忠通よりも次男の頼長を溺愛しています。突然宇治にいる父の元を訪れた頼長に向かって弱い73の忠真が語りかけます。それでは本文を見ていきます。
どうしたのじゃ頼長、車にも召さいで騎馬掛けと暁の狩りにでも出て立ち寄られたか。
狩りどころではありません。残念です。頼長はまんまとあざかれました。
たるにのあざかれたとは何事か。
ただこの儀です。立候の約束は保護にされました。近く中納言これ道の娘しめ子が兄の保証寺殿の子として受代されることになりました。
何ただ道がしめ子の親となってしめ子を受代させるとかよ。それは誰が申したぞ。
人も申します。法皇も御所を持って私へ領せよと仰せられました。黙っているのは兄だけです。保証寺殿だけがこの弟へ知らぬ顔です。
頼長は早口に事実を話した。話の筋はありのままを告げたに過ぎないけれど、頼長の感情はそれに脈を打たせた。眼差しからも憤怒を放つ語気であった。日頃ですらここへ来ると無意識に末子の甘え癖が出て、何がな老婦の倉庫から乏しい燃え残りの哀熱を引き出して、その猛哀に浸らないではあったような気がしない大人なのである。
そうか、それとはわしも思い及ばなかった。
ただだねは長短して微節の下の薄いまぶたの皮を塞いだ。しかし頼長のしおれ方を見ると、強いて生命力をかきたてるように肘を張っていった。
落ち着け、わしに任せい。ただだねは老いてはいない。このためまだまだ老いてはならぬとしておるよ。先頭へまかり出て、じきじき僧正の上国脈を明らかにしてみせる。何人の策謀であれ打ち砕かいでおこうか。頼長よ、わしも今日の身は駒の背でいく。ふし、口輪を並べて急ごうぞ。
その日直ちに忠真は頼長と共に京へ出た。
このことが成就せねば宇治へは帰るまいぞ。
忠真は悲壮な決意を左右に漏らした。とてもすぐには解決を見がたいことが状況を即日に分かったからである。以来東三条の邸に泊まり、十数日も退去していた。そしてしげしげ鳥羽院へ参考し、幾度か法皇にも越し上書も続けた。主意はただ、願わくは直ちに立候の宣旨を忠子に下したまえという創生に尽きている。法皇はほとんど困惑され、時には忠真の不意の参考にうろたえるご様子さえ仰がれた。ためにご不要を唱えて私悦を避けられたり、当初は五国 小納言の壺へ託すであろう、と一時逃れをおっしゃったり、いたずらに日ばかりすぎて、とかく忠実には業が煮えるばかりだった。さて、宇治から京へと出て、法皇に対して忠子の受胎を願う忠実のもとに、夕顔の三味が姿を見せます。そう、この夕顔の三味、藤原の常宗は、前回、摂政忠通から依頼をされて、頼長への使いをした人物です。夕顔の三味は忠実に向かって、摂政忠通を弁護する言葉を述べます。忠子、受胎の件が覆されたことは、すべて美福門院のせいである、と述べました。そして、忠通の心痛が大変なものであることも告げました。ところが忠実は、我が子である忠通への不信を抑えきれません。それでは、再び本文を見ていきます。まずは、忠実のセリフです。
それよ、人にはさも殊勝げな体をなして、よく同情されるのが、あれの昔からの差がというもの。頼長とは裏腹なのじゃ。思うてもみ、忠通の奥は、しめこのおばではないか。かつは、美福門院とも日頃から親しゅうしておるに違いない。忠子が、行く末、主上のお妃たる御内役のもとに、女御台に入ったことなど、他に誰の口から、女院のお耳へなど入ろうか。
常宗は、口をつぐんだ。なるほど、疑えば、きりもなく疑えるものと思う。猜疑による誤解とは分かっていても、忠通の弁護に回ることは、いよいよ、忠実を怒らせるに過ぎない。そして、自分までが猜疑の対象になる恐れがある。しかず、この上は、忠通の心をなだめて、なんとか忠通の車を一度この東三条邸へ向けさせるに限る。そして、老夫兄弟が親しく会うて話し合うことだ。自分にできて怪我のないことは、その仲介役だけだ、と考えた。そこで、常宗は次の日、忠通を訪れた。忠通も悲願でいた。何よりは、老夫の偏愛による冷たさである。また、弟の頼長があちこちで、忠通を誹謗していることも聞こえている。人の口中や立場は何も思いやらず、ただ害と権勢欲にばかり燃えている骨肉たちが、骨肉だけになおさら嫌悪されてたまらない。東三条へ顔出しするのも知っているが、愛見るのも今は嫌だという感情の殻の中に耐えていたところだった。常宗は愚痴の聞き役にされた。しかし常識家で恩賀な風もある忠通だけに、愚痴の後は涙すら浮かべ、常宗の勧めに任せて、やがて東三条邸に老夫の忠実を見舞った。その一席はむつまじかった。忠通は平和な気持ちで帰還した。そして、次の日、老夫と誓った通り、鳥羽院に登殿して、法皇に謁し、改めて忠通から服装した。
どうか老夫忠実の切なる恋を入れてやってください。さもないと真は、父には不幸の異なり、舎弟からは肉親を欺いた冷血な兄だと恨まれます。ひとたび骨肉の相告を醸すと、固くの思いで夜も眠れません。剣へ何かあらんです。ただ道は何も欲しません。ただ、老夫の意が叶えば、終生ご幸運を肝に銘じて忘れますまい。
ただ道は自分の言葉に自分の感傷をつかれて、ついに訓然も覚えず、三千と涙の中にひれ伏してしまった。法皇は終始お口を閉じておられる。ふと忠通の姿にはお目をそらされた。そしてなおもだし続け、わずかに御座を離れるにあたって、
いずれ
とおっしゃっただけで立たれてしまった。さて、近衛天皇の妃の座をめぐって、藤原摂関家はかなり混乱した状況に陥っています。この混乱は次第に大きな嵐となり、ひいては方言の乱へとつながっていきます。新平家物語の作者、吉川英治は、この九重の脇について、このようなことを述べています。鳥羽法皇の院政や、高級美福門院をめぐって、藤原貴族政治の末期に、あがいた人々の演じた人間縮合劇は、あまりにも生々しいものでした。内裏や戦闘の御所は、その活舞台です。崇徳天皇も、近衛妖帝も、皆これ、賢き、傀儡たるにすぎません。神にもあらず、人間にもあらず、ただ、くしき、日陰のご生命であったにすぎない。 さて、近衛天皇の妃の座をめぐる人間祝号劇は、いよいよ次回、一つの幕引きを見ることになりますが、それは次なる争いの舞台へと人々の命を招き入れるものとなってしまいます。本日の授業はここまでになります。